皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は急げたまり場共同体です。小池新党の話も本格的になってきまして、希望の党ということで動き出してきたということになりますと、本当にこの政治の変化は勢いがつくと思いますね。それから経済界を見ますと、ビットコインみたいなまあ、華々しいものもですね、いろんな問題が吹き出してきまして、こう今までのようなテクノロジー重視の経済成長ってのはなかなか難しい。さらにアメリカに続いてドイツの政治状況もですね、ちょっと不穏な雰囲気になってきておりまして、やっぱりこの世界中ですね、経済優先、弱肉強食の、やっぱり経済運営ってのは、経済の運営っていうのは難しいということは明確になってきたと思います。ですからやっぱりこの勝ち組の味方であり続ける企業みたいな話はですね、続かないわけで、どこを見ましても、今までこの信じていた、その一つの成長の基盤が急速に溶けつつあるのをお感じいただけると思うんですね。でも前からずっと申し上げているように、こういう変化というのはある時は急速に、ある時は緩慢に起きますが、どっかで圧倒的な力を持って目の前に立ちはだかってきます。でその時に、どうするのかって話なんですが、自分一人で何か考えてあっておそらく何もできないですね。政治にしろ、役所にしろ、企業にしろ、個人の生活にしろ、一人で何か考えていってできるものってのは何もないと思いますね。で、そうなった時に、やはり誰かと一緒に考えて、一緒に行動するチームを作っておかないと、どうにもなりません。本当に理屈いくらこねたって何の目役にも立たないことが、安倍内閣見てるとよくわかると思いますね。とにかくメディアを操作し、ネットを操作して、ヘリクスで世の中をなんか抑えてたつもりになってたんでしょうけども、実際には変のすっぱりにもならなかったってことですね。本当の人々の行動力や発想の豊かさっていうものは、そんな小手先のことで操作できるものではないんですね。特にそこに歴史の流れが加わった時には、それは全く不可能なことであります。そうすると、やはりここは、たまり場とか、共同体を作って、一緒にどうやって、生き残っていくかと、これからどうするかということを共に考え、そして共に行動する仲間を大至急作らないといけないということだと思うんですね。今回例えば小池氏のところが、東京の地域政党に続いて国政政党も出してきたと。やっぱりそれは小池氏の周りにちゃんと人がいて、ある種のいろんな人の輪が、渦があったからできたと思うんですね。で同じようなことは、例えば名古屋なんかでもですね、河村さんの方がなんかいろいろやってるようでありますし、全国いくつかそういう渦っていうのがもうできてると思います。しかし、何にもないところもあります。全く他人事で、それはなんか東京でもなんか変わってるし、あちこちで変わってるけども、俺のところは何にも変わらないと言って何もしてないところがありますね。でも結局やっぱこの差というのが、後々何年何十年、場合によっては100年の差を作るんだと思います。今みたいな新しい時代の溶乱期、一番初めに何か始まる時ってものすごく重要で、この一番何か初めの時期にちゃんと考えてちゃんと行動してると、なかなか芽は出ないように見えても、この間の知識と経験、それは人のネットワークというのが、その後の一番重要な財産になっていくんですね。一番初めから関与して知ってるっていうことが、やっぱり実はものすごく大切なことで、創業の精神なんかはまさにそうなんですけども、一番最初にいたからこそ分かることって世の中たくさんあります。見かけ上はですね、真似することができても、その精神とか、本当のノウハウとか、一番肝心要のことっていうのは、実は後からやってきてパッと見ただけでは、なかなか分からないことが多いんですよ。なんでこんなに繁栄してるのかの、その本当の理由っていうのは、なんか、後からやってきてパッと見ただけでは、なかなかわからないことが多いんです。で、最初の人がなんか特別で手品のトリックを持ってるってわけでもなくて、 やっぱその一番初めのとこでみんなで考えて行動していると、それが実際形になっていくもんなんですね。で、その中でその知識と経験がみんなに共有される、シェアされるんですよ。で、このシェアされた仲間というのがますますその力をつけてって、次の時代のこのエンジンとなっていくわけでありますから、今こうやって東京でああやって動き出したこの時期にですね、ちゃんとやっぱりそのああいう話を受けて、我々はどうすんだ、ああしましょう、こうしましょうという考えて行動する仲間がいないということは、もう最初の部分から大変危機的なことですね。こういう時はですね、何もしないということが多分一番危ないことなんです。安定した時代はですね、何かするっていうことの方が危ないと思っている人が世の中すごく多いんですが、確かにその対価なく今日一日を送ろうとするんであればね、余計なその苦労をせずに今日一日を送ろうとするんであれば、何もしないっていうことは確かに有利なのかもしれません。しかし実際のところですね、世の中の変化が本格的になっていった場合は、何もしないということは、それこそ逃げ遅れるっていうことなんですよ。例えばその空襲の時もですね、防空壕に入るってありまして、みんなその防空壕を作っとったんですが、あまりにも火災が大きくなって周りが炎症したら、その防空壕に入っているとかえってその焼き殺されちゃう、蒸し焼きになって死んじゃうんですよね。だから火災の状況によっては早めに防空壕を出て、津波てんでんごと同じように自分たちで、その自分でここがいいという方向にそれぞれバラバラに逃げるっていうのが一番重要な方法なんですね。いつまでもその防空壕にいるとみんな死んじゃうんですよね。で、結局のところその津波てんでんごなんかもそうなんだけども、その大変だってその瞬間っていうのはもうやっぱり気の身気のまま逃げるしかないってことあるわけですね。これが言ってみれば今みたいな混乱期によく起きてるんですよ。例えばどっかで働いててうまくいかなくなったとか、なんか政治で大変な状況になったとか、それぞれみんながですね、こう一人一人が大変な状況に陥るってのはこういう時なんですね。で、まあ幸いに生き残ったとしますよね。生き残って今度集まってきますよね。そこからいよいよ再建が始まるわけです。あります。ですからこの、たまり場とか共同体っていうのは、こういろんな大変な状況をこうみんながそのくぐり抜けていく中で、まあ、それは一回のすごいもんというだけじゃなくて、まあ、小さな変化、小さなその、まあ、危機みたいなものが連続してこういう時期起きてきますから、まあ、そういうものを経験した人たちが、こう集まってきて、さあどうしようと。で、これから先、その、さらにこの、生き残るためにはどうすべきなのか。あるいはこれからその、なんか新しいことやるためには、どうすればいいのか。こういうことを共に考えていく仲間を、まあ、作るっていうことがすごく重要なことなんですね。で、これがないと、とりあえず自分一人生き残ったかもしれないけども、次何もできないんですね。孤立してしまって一人になっていたんでは、本当に何もできません。だからそのままね、どっか風が吹けば飛んでしまうような、そんなことになりかねないんですね。で、その共同体と申しますのは、まあ、共にその、まあ、生きていく仲間ということでありますから、決してその閉じられたものっていうわけでもなくて、やっぱりそれはその来るもの拒まず去るもの追わずの中で、まあ、時間とともに自然と形成されていくっていうのが一番自然のやり方だと思います。もちろんそのね、なんかの縁でそこでパッと集まってこれで行くっていうことも、それは世の中大いにありますよ。でもやっぱりその場合であってもこのね、出入りっていうものはある程度ありますから、なんかその共同体とかたまり場っていうのは組織の形に最初からこだわると多分うまくいかないんですね。その名簿とかですね、快速なんかに最初にこだわってこうやれああやれってとこで人を集めてくると多分うまくいかないんですよ。それは依存症の人ばっかり集まってしまったり、あるいはなんかそのやる気ないのに集められたから来るって人ばっかり集まったりして、本当の意味でのその行動の活力とそれから実力は出てこないですね。だからやっぱりその、たまり場とか共同体っていうのは、やっぱりその、自分たちの、その、まあ、世界の中で、できては消え、できては消えという、ごくごく自然に起きてるもんだという発想がいつも大切で、だから、いつもどんな時でも、たまり場共同体ってのはそこら中にあって、こういうものが横につながって、あるいは縦にこう階層をなしていることが普通の状態なんだと思って いて、それで間違いないと思うんですね。すなわちなんか、共同体ではない、なんか、まあ、形式的な組織があって、これがメインで、で、そこから出た後、余暇でなんかね、友達と付き合いみたいな、そういうものじゃないですね、もう今の時代は。そんな甘いもんじゃないから、仕事の中身だって、生活だって、地域のことだって、産業のことだって、業界のことだって、溜まり場持ったらと何も始まりませんよと。一人でいくつもの溜まり場に関与してるというふうにしとかないと、その、あらゆることがうまくいかないという、もはやそういう時代だと思うんですね。だから、その同じ分野でいくつも似たような溜まり場があって全然問題ないんですよ。要するに好き嫌いとか感性の問題が必ず関わってきますから、やってることは同じでも、そのなかなか一つならないというものがあることは、それはごく当然なんで、同じような溜まり場がいくつもあっても、それは問題ないですよ。例えばこの里山っていうのもですね、まあ日本中里山いくらでもあるでしょう。里山をこう綺麗にして、里山を中心にその交流を深めて、それからなんかね、地域の、まあ農業を復活させるような話も、やってる仕事の内容っていうのはほとんど全国変わらないですよね。まあ多少気候とか場所が違えば多少違いますけども、まあ基本的には里山再生とか、その中での農業のやってる中身はそんな変わらないですよ。でもそれぞれの人たちが、それぞれの場所に情熱を込めてやってることが大事で、やってることが新しいか古いか、よそと同じか違う、同じじゃないかってことは全然問題じゃないでしょ。そこでやってることが大事でしょ。だからやっぱりその人もですね、どこに自分が行って、どこに友達がいるかっていうことが大事で、人と違うことをやってるからとか、いう話とは全然違うんですね。これがそのたまり場共同体でありますから、別にそんな変わったものをすることはね、変わったことをする必要はないんですよ。もちろん興味があればいろんなことやってみればいいんですが、自分がそのね、行って楽しいとか、自分がぜひこうやってみたいというところに、自分から行くことが一番大事なことですね。で、やっぱりこう、タイタニック号かなり傾いてきたように思うんですよ。世界をタイタニックに例えると、9年前、10年前のあのリーマンショック、あるいはその前のサブプライム氷河の氷河の衝突ですよね。あれでぐーっと傾いてきて、で、最近はその一等船室にも水がかかるようになってきたぐらいの状況だと思うんですよ。だから、これ急がないとですね、次どうしたらいいか。まあ、こういう時代ですから、そう簡単にこれなくなるっていうようなことまではいかないと思いますけども、やっぱりなんかその、ね、黙ってるとろくなことないですから、動かないとろくなことないから、何かしなきゃいけないでしょ。何かするにも仲間がいないと、仲間がいないと何にも始まらないんで、やっぱその仲間は今すぐにでも作らないといけないと思いますね。それからやっぱり世界の状況を見てますとね、今回のその北朝鮮の問題でも、あるいはイスラエルの横暴でもそうなんですが、戦争はやめようという声は、すごく強いように思いますね。やっぱりこの20世紀とは違う時代に入ったんだと思うんですよ。20世紀はやっぱりこの、なんて言いますかね、盾の武断政治みたいなものが、やはり強かったんだと思うんですね、今から比べると。圧倒的な力を持ったやつには誰も逆らえないから、まあ、それ一人で威張ってるみたいな、ジャイアンみたいな世界だったと思うんですが、今見てるとロシアにしろ、アメリカにしろ、一見そんな風に見えるかもしれないけども、やってること全然違うし、影響力はもっと違いますよね。やっぱなんか一つの世界は共同体になってきていて、で、世界の中の溜まり場って今本当にたくさんあるじゃないですか。日本なんか随分その、そういうところに今出ていないんじゃないかということは気になるんだけども、例えばその地域間の協力だって本当に世界中無数にもあるでしょう。国の中にだってですね、いろんな勢力今いますよね、国や地域。そこに宗教が絡んでれば、その宗教絡みでも、本当に無数の溜まり場とか共同体があるじゃないですか。そういうものがもう、右往左往しながら、日々の経済とか、政治も、あるいは戦争もですね、今動かし始めてますよね。カタルーニャの独立なんかもそうだけども、まあ本当にですね、まあ歴史がすごく深いですからね、人の輪ってなんかものすごいものがあって、だからアメリカでもそうだけども、その中央の統制が崩れれば崩れるほど皆さんたまり場共同体で自分たちの考えを求めこうやってやっていこうということで動いているように見えます。だからもうこうやって本当世界はですね見かけは超大国みたいなことを言ったって実際はこの横のたまり場 共同体みたいなもので国際政治ですら動き始めてんだと思うんですよ。そこのところがなんていうかな、やっぱりその、うん、人道的な世界っていうものをやっぱり考えてる人たちがいてね、それに反対するやつはやっぱり排除されていくっていうのは、やっぱりそのまあ誰かが金や権力武力で押し切ることができない、そこまでこう世界はある種平らになってきてるんでしょうね。だからどうしても最後のところはこう世界の世論、共同体というものにやっぱりならないと、その格好がついていかない、今やそういう時代じゃないかと思うんですね。だからそう考えてた時に、これからの日本と世界を考えればね、あんまりその無茶してもしょうがないと思うんですよ。正直なこと言ってですね、無茶なこと言ってね、で、なんか勇ましいこと言って、こうすれば自分たちは成功するなんて言ったって、所詮はこの、ね、世界のこのチームの中での日本なんだから、その世界のチームの中の日本ということができなければ、なかなか私はこれ、未来の日本というのは作るの難しいんじゃないかと思うんですね。で、日本こそですね、まあ特にこの安倍政権ですよ、ものすごい孤立したんじゃないですか。で、これは政治だけではなくて、企業もそうだと思うんですよね。変なアメリカの戦争やとするんじゃってね、虎の胃を切る、狩る狐みたいなこともやってたわけで、で、もう、どうですね、今日本の企業だって文化とか歴史とか全然関係なく、ほとんど背金主義っていうか、自分の私利私欲だけで動いてる部分がものすごく多いじゃないですか。いや、これではね、多分全然尊敬されないし、やっぱりこの世界の中ね、共同体に受け入れてもらえないんじゃないかと思うんですね。だからこれから先というのは、本当に自分たちの力で全部切り開いていかないとダメなんで、自分たちで共同体に参加し、それから世界のたまり目に参加するっていうことがどうしても必要だと思いますね。それは決して言葉の問題ではないと思うんですね。それちゃんとものを考えてるか、自分の意見があって、それで人の意見を聞くことができるか、それが自分の中から出てるかどうかっていうことだと思うんですよ。私どう見ても今の日本って、かつてソビエトが崩壊した時のソ連東欧圏、あるいはその文革が終わって、ね、その新しいその、まあ、開放経済に移行するその時の中国によく似てると思うんですよね。みんな自分の意見は言わないし、聞いたってよくわかんないですね。考えてないんだよね。やっぱりそういう状況に今日本はすでに陥ってしまってると思うんですね。これすごくまずいことで、その変なヘリクスばっかり言ってですね、なんか人の意見をこう押しとどめるようなことばっかりやってるからこんなことになるんで、それダメですから、やっぱり自分で考えて、自分でこの言ってみて、自分で行動する。それが、やっぱりこの、たまり場や共同体を作る、あるいはそれに参加する最低の条件だと思うんですね。やっぱりこの単に依存してるだけでは、単なる聴衆では、それはやはりその、たまり場や共同体のメンバーにはなれないんだよね。で、だからあっちこっち行って、まあ、聞いてみるのはいいですよ。ね、あっちこっちこう行って聞いてみるのいいんだけど、で、どうするんですかね。それを全部報告書にまとめて、ね、上司に出せば、それで全部話解決するんですかね。しないですよね。いろいろ聞いてみて、見てみて、あんたどうするのって話になるんですから。じゃあ、それで自分が次どう行動するかというところを自分で決めて一歩踏み出して初めて、それ全部意味があるわけでしょう。だからそこに持っていかなきゃいけないわけで、だから今度やっぱり本当にその自分で考え行動するというものすごく当たり前のことを日本人はもっとたくさんできなきゃダメですね。小池さんがですね、本当に希望の塔っていうのを立ててね、自分でこう出てきたと。ああいうぐらいのですね、こう迫力とエネルギーはみんな日本人持ってなきゃダメだと思うんですね。で、どんな仕事をするかは人によって違うから、みんな政治やれっていう意味では、そういう意味じゃ全くないですよ。どんな分野でも同じように自分でその、まあ、方向性を決めてね、で、自分でエネルギーを出して、で、自分でこの道開いていくってことは非常に重要なことで、そういう積極的な行動というものがあって初めて、私は日本も再生していくんだと思います。ですから、今の時代を見ていると、本当にその、それが全然できないがゆえに、みんな困ってるんだと思うんですね。この困難な状況を抜け出すためには、多分待っていてもダメですね。あの政治家がいい、この政治家がいいなんて言ってたって、所詮財政が破綻してくれば何の意味もないわけですから、今までのものは全部金で成り立ってんだから、やっぱり自分で行動して仲間作って、こう、前、自分で前に動いていかないと何も生まれないわけですよ。 それは決して若い人だけではなくて年配の人も全部同じですね。どんな立場の人でもこういう時は同じなんですね。で、別にそこにその金がなければできないとか力がなければできないってもんでもなくて、人の力ってすごいもんですからね。縁を結ぶってのはものすごく大きな力になってきます。まあ、そういうことを考えますと、本当にそのたまり場とか共同体は急がないとダメですね。ここまでそのまあ変化激しくなってくると、来年はですね、いよいよなんかその一つの結論が出る年になると思うんですね。ですから来年に向けて、ぜひ皆さんもたまり場共同体を急いでいただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、急げたまり場共同体ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。